小沼誠也のオーディオセミナープロセールスラジオ。この番組は一般社団法人プロセールス協会がお送りします。
はい、皆さんこんにちは、小沼誠也です。さあ、今回のテーマは御用聞き営業とソリューション営業の根本的な違いという内容でお届けをしていきます。今回の内容も明日からの営業活動に取り入れると抜本的に売上や受注率が変わる内容になってますので、楽しみに聞いていてください。さて、今回のテーマ、御用聞き営業とソリューション営業ということなんですけれども、なぜこのテーマを今回配信するのかということの背景があります。実は私どものもとにご相談に来られる方の多くがですね、この御用聞き営業からソリューション営業に変えたいということのご依頼をいただくんです。実際そのような形で御用聞き営業からソリューション営業へと変貌していくと、会社の売上というのは上がるんです。なぜ上がるかっていうのはこれからお伝えしていこうと思うんですが、それが一つのポイントですね。しかし私はこのソリューション営業だけでもこれからの時代というのは難しいのではないかというふうに思っています。そんな次世代のですね、営業のスキルとか営業の考え方ということも今日の動画でお伝えできたらと思ってますので、まずは自社が御用聞き営業しかできていないとしたら、まずはソリューション営業というものにしっかりと昇華させていきたい。さらにソリューション営業というものはできている、ある程度できている力を持っている営業もいると、こういう会社の方々はですね、その先にある私どもというこのプロセールス協会ですから、このプロセールスとしての力を、つまり次世代を担う営業としての力をですね、つけていくということを意識していただきたいので、このいくつかのフェーズに分けてですね、今日お伝えしていきます。いずれにせよこれができると本当に会社の売上とか会社の組織全体も変わっていくので、実践ね、してみていただきたいと思います。さて、そんな中で早速なんですが、では一体御用聞き営業とソリューション営業は何なのかということをですね、改めてこう定義を示していきたいと思うんですね。厳密にこれは辞書とかで定義されていることではなくて、私自身が考えている御用聞き営業とは何か、ソリューション営業とは何かということを示していきます。まず御用聞き営業とは何か、これはお客様から言われたことを叶える営業のことを御用聞き営業というふうに言ってます。私はそういうふうに定義しているということですね。お客様から言われたこと、これがポイントです。例えばあなたがルート営業をしているとしましょう。ルート営業をしていると日々様々なお客様からのリクエストを受けます。あの商品持ってきてよ、早く見積もり出して、なんか新商品ないの、こういうふうにお客様からいろんなリクエストを受けますよね。その受けたリクエストというものを解決していく、実際にお客様から言われたことを叶えていく、こういうものがまさに御用聞き営業です。この御用聞き営業というものは、一見お客様から言われていることを叶えるんだから、いい営業じゃないか、素晴らしい営業じゃないかというふうに思われるかもしれません。これは営業マン側にとっては実は楽な営業方法なんです。なぜかというと、これは人間の脳の機能に関わっているんですが、人間の脳というのは変化を恐れるようにできています。あなたはホメオスタシスということを聞いたことがありますか？日本語に訳すと恒常性機能というんですけれども、私たちの体は暑いと汗をかいて熱を放出する、そして体温を一定に保とうとするといったような機能があります。このように体の状態を一定に保とうとすることを恒常性機能、ホメオスタシスと言います。そういう機能が備わってるんですね。実はその機能というものが私たち人間の脳とかメンタルにもあるというふうに思ってください。私はこれをメンタルホメオスタシスなんていうふうに言ったりしてますけれども、要は現状維持をしようとする機能があるということですね。人間というのは変わりたくないんです。変化を恐れるし、変化したくないんです。ですから言われたことだけをただやるというのが楽なんですよね。そこでもし変化を求められて、いやいやいや、お客さんから言われたことだけじゃなくてもっと提案しなさいとか、それこそソリューション営業しなさいとかというふうに言われるとやりたくないんです。なぜかというと変化を求められるから、脳に負荷がかかるので現状維持を使用しようというふうに思ってしまうんです。つまりもしあなたの会社が御用聞き営業でなかなかうまくいってない、 社員が御用聞き営業しかしてくれない、こういうふうなことを思っているとしたら、実はそれは至極当たり前のことであるということです。なぜならば人間の脳は変化することを恐れるからです。つまりその御用聞き営業で求められる力というのは説明力ですね。説明力、お客様から言われたことに対して適切な説明ができるかどうかです。このようなことが御用聞き営業の特徴です。説明力が求められるのが御用聞き営業であると。しかし時代背景をたどってみたときに、じゃあこの御用聞き営業というものが一体どれだけの効果性を発揮するのかということです。実はそこまで効果性を発揮しない時代が今来てしまっています。なぜかというと、一昔前、具体的に言うと高度経済成長期、つまり物が不足していた時代というものはそれでよかったんです。なぜならば物が不足しているので説明をすれば売れた、こういう時代でした。しかし今どうでしょう、物が溢れてますよね。さらにアマゾンなどでベッドにいながら説明が読めて、ネットで説明が読めて、そこで高額の商品さえも購入できます、スマホのボタン一つで。こういう時代が今まさに我々は突入もうすでにしているんです。そうすると御用聞き営業というものの相対的価値が下がってくるのがなんとなくイメージできるでしょうか。実際そうですよね。お客様はすでにもう自分たちに必要な知識を手に入れてしまってますから、しかも説明するという行為はウェブとか AI が代替してくれてます。というとこの御用聞き営業の価値が下がってきてしまっているということです。そこで求められてくるのがこの2つ目のソリューション営業なんです。まさにこれは時代背景の中の大きなうねりとしてもありまして、つまり物が溢れている時代にはお客様は説明しても買わないと、むしろ説明すること自体は先ほど申し上げたように AI とか Web が代替してくれていると、こういう時代になってきているわけです。そうなった時に求められてきたのがこのソリューション営業ということです。何が違うのかということですね。何が違うのか、まず定義を考えてみたいんですが、先ほどはお客様から言われたことを叶えるのが御用聞き営業でした。ソリューション営業って何か、文字通りお客様の問題解決を図る営業のことをソリューション営業というふうにここでは定義します。似て非なるものなんですね。どういうものか、これはお客様から言われたこと、例えばそうですね、じゃああなたがルートセールスで保険のルートセールスをしているとしましょう。実際にこういう事例があったんですが、ルート営業をしていますと、そしてお客様には損保、損害保険を販売しています。こういう会社様がありました。実際にしかしその損害保険というものは、皆さん専門的な事情は知らないと思うんですが、非常に厳しいですね、業界的には。なぜかというとどんどん損害保険の収入というものが下がってきてるんです。具体的に言うとですね、損害保険というのは車の自動車保険というのが非常に手数料の収入としては多いんですが、そもそも今自動運転とかありますよね。ですから事故を起こさないんですね、車が。なのでどんどん自動車保険の収入が下がってきてるわけです。その中で各社様どういう取り組みをしているかというと、保険、ここは生命保険ですね、生命保険の営業をしようということで損害保険のお客様に生命保険を提案する、こういうことをされている会社様が多いです。多くなってきてます。むしろそこに生き残りの道をかけているということです。しかし実態はどうか、そこではお客様に先ほど言ったように御用聞きの営業しかできませんから、損害保険の手続きだけする、契約更新の手続きだけして、本来的にはそこでお客様にソリューション営業をすればいいんですけれども、御用聞きの終わってしまっている会社様が多いと。ソリューション営業どういうことかというと、例えば損害保険のお客様に対してその会社の社長が話をしているときに、いやこのまささあと、今うち資金繰り厳しいんだよねと言ったとしましょう。資金繰りが厳しいといったお客様に対して、あそうか、これはお客様が抱えている問題なんだということを自覚して、その問題に対して自社の例えば生命保険というサービスの中で解決できる提案はないか、こういったようなことはまさにソリューション営業ですよね。お客様からリクエストはもらってない、お客様からポロッと口にした言葉、あるいはお客様が何気なく口にしたことを拾ってですね、あ こういう問題解決、問題を抱えているんだということを自覚して営業マンが積極的に提案をする。これがまさに問題解決、ソリューション営業です。ですから、先ほどは御用聞き営業では説明力というものが求められましたけれども、今回求められるのは説明力ではなく、問題解決力です。抜本的に違いますよね。もっともっと考える力とか、いわゆるロジカルシンキングなどが求められるのが、このソリューション営業の大きな特徴です。よって難しいんです。先ほども言ったように、ノーというのは変化を恐れますから、考えたくないんですね。言われたことだけやっていたいんです。でもこれ、言われたことだけやるのでは御用聞き営業ですから、そこにさらに自社でクリエイティブなこととか、自分でしっかりと提案を考えて、ご提案していく、問題解決のご提案をしていくということが求められますから、非常に難易度としては数段上になってきます。しかし、この物余り、サービスが余っている時代においては、このソリューション営業ができないと売れないんです。ですから、巷の営業本とかセールス支援のところでは、ソリューション営業、ソリューション営業というふうに、まあ、伝家の宝刀みたくですね、このソリューション営業は言われているということなんです。つまり、何が根本的な違いかというと、まず求められるスキルが全然違うということです。説明力が御用聞き営業。一方で、問題解決力がソリューション営業。ということですから、全くこの営業のスタイルが違うということですね。そして今、私どものところにご相談いただく方々の多くが、こういった御用聞き営業の営業マンが多いと。なんとかそこを出したいと。なんとかそこをですね、支援してほしいということが多いんです。これは、まあ、言い換えればソリューション営業だというふうにも言えます。まずここまでの理解、よろしいでしょうか。しっかりとまずこの2つの理解の違いをですね、理解していただいて、自社の営業方法としてはどちらを取っていくべきなのかということを考えてみていただきたい。その考えるきっかけにしていただきたい。こういうふうに思います。そして、ここまでソリューション営業、御用聞き営業について話をしてきましたが、実は私はこれからの時代にはさらに次の、まあ、例えてならば、こう、3つ目のですね、営業スタイルというものが求められてくるというふうに思っています。先ほどのソリューション営業について考えてみましょう。先ほどのソリューション営業というのは、お客様が抱えている問題を解決する新たなソリューションというものを提案していこうという話でしたね。しかし、昨今において、多くの企業様、多くの個人の方もそうですが、実は、自分の本質的な問題すら自覚していないというケースが多々見られます。無自覚なんです。その証拠に、もし自分の本質的な問題を本当に自覚しているのであれば、その問題は解決できているはずですよね。つまり状況が改善されているはずです。もし問題が自覚している、本当に問題を自覚しているんであれば、そういうことが起きているはずなんですよ。つまり、お客さんが問題を自覚していて、それに向かって行動を繰り返しているにもかかわらず、状況が改善されてない、会社の状況が良くなっていないということは、実はお客様自身が自覚していない問題、気づいていない問題に本質的な課題が潜んでいる可能性が非常に高いと私は思っています。そもそも先ほど申し上げたように、自分でね、問題を自覚していれば解決できているはずですから。ということは、我々は何をしなければいけないのかというと、そのお客様が本質的に気づいていない課題、ここに対して気づきを提供するということがとても必要になってきます。このことを脳科学的には、アハ体験と言います。アハ体験。ドイツの心理学者のカール・ビューラーという人が提唱した考え方ですけれども、ある種の感動とか、ある種の気づきとか、ある種のひらめき、こういったものを商談の中で提供していく、営業活動のプロセスの中で提供していくという役割が我々セールスマンには求められていると思っています。なぜならば、問題解決だけを図るんであれば、お客さんの出てきた問題、お客さんが自覚している問題を解決すればいいんですが、それだけではうまくいかない企業がたくさんあります。ということは、本質的な課題はそこにないんです。我々はそこに対して、セールスマン自らが気づきを提供して、お客様にアハ体験を起こす、感動を与える、こういったことが必要であると思ってます。で、結果的にそれをすることによって、お客様自身があなたにお願いしたい、 あなたの会社にお願いしたい。セールスマンに対する信用信頼が格段に上がるんです。そういったセールスというものを提供していくことこそが、私は次の時代に求められてくると、セールスだというふうに思っています。ですから、あなた自身もソリューション営業、お客様の問題解決を図るということはもちろん大事なんですが、お客様が自覚していない課題にまで踏み込んで、お客様に気づきを与えて、あ、そうかと。例えばうちは売上が上がってないという問題を抱えているとしましょう。会社がですね、 A 社様が、 A 社というクライアントがですね、売上が上がってないという問題を抱えているとしたときに、売上を上げるための問題解決を図るというのは、先ほど言ったソリューション営業です。売上を上げるためにはじゃあどうすればいいんですかということ、マーケティングの施策とか、まあ、それこそセールスの施策とか、新たなプロダクトを開発するとか、これを自社の中でできることを提供していくというのがソリューション営業ですね。しかしそうではないと、売上を上げたいというふうに相手のクライアントが思っていたとしても、実は売上を上げるための前段階として、そもそも組織体制として営業が社長に依存していると、どっかで社長が売り上げ上げてくれるトップセールス、一部のトップセールスに会社の営業マンが依存している、こういう組織体制があった場合には、そこを指摘しなければいけませんよね。本質的な課題として、こういったことを提供できるかどうかです。で、その提供した内容に対して、じゃあ自社の商品サービスというものがどのようにお客様に対してベネフィットを調整できるかということを考えていく。私はセールスの本質的な意味付け、定義としては、セールスとは調整活動であるというふうに言っています。これはお客様が抱えているお困りごとや課題と、自社の商品サービスが提供するベネフィットを関連づけることが調整活動であるというふうに申し上げているんですが、まさにこの活動ができるかどうかです。この活動ができるんであれば、お客様の無自覚の課題に対しても提供ができて、かつ本質的な課題ですね、そこに対して提供ができれば、抜本的にお客様の成果が変わってくるということです。ですから、お客様が自覚していない本質的な課題さえも見つけて提供していく、気づきを与えていく、アハ体験をもたらしていく、こういうプロセールスとしてのスキルがこれからの時代に求められているのではないでしょうか。あなたもですね、ぜひ参考にしながら取り組んでみていただきたいと思います。ぜひ自社のヒントにしていただいて、何か自社でもこの雇用機器営業、ソリューション営業、そしてプロセールスとしての営業というふうに3つの営業のフェーズに分けて話をしましたけれども、どこに当たっているのか、そしてさらに次のステージに行くためにはどうすればいいのかということをぜひ考えてみてください。それでは今回の動画もですね、いいと思ったら高評価ボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？プロセールスラジオでは質問を受け付けております。プロセールス協会で検索し、公式ホームページにアクセス、質問フォームよりご質問をどしどしお寄せください。またメールマガジン、 SNS でも情報発信していきますので、ぜひチェックしてみてください。